皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？山地博史です。この時間は安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンス・デ・アドベンチスト・キリスト教会が毎週聖書の学びの時間に使用しているこの安息日学校聖書研究ガイドのテキストは世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキスト教育の第6課、偉大な教師からのさらなる教訓というテーマで学んでいきます。まず最初に今週の暗唱聖句をお読みします。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。マルコ10:52、新共同訳。私たち人間は自分の力ではどうしようもない問題を抱えています。それは罪とその結果に関係するものです。罪と罪がもたらした悲惨な状態を解決する方法を指し示すのが真のキリスト教教育でなければならないと今週のテーマのところに書かれています。それでは40ページ、日曜日、隠れる代わりにというところを見ていきましょう。創世記3章には最初の人間アダムとエバが罪を犯した物語が書かれています。蛇の姿をした悪魔にそそのかされて、アダムとエバは善悪の知識の木の実を食べてしまいました。彼らは自分たちのしたことがどのような結果をもたらすのか、その時にはわからなかったかもしれません。それでも神様が近くに来られた時に、おそらく本能的に木の間に隠れました。隠れている二人に対して神様は、あなたはどこにいるのかと呼びかけられました。言い方を変えると、神様は二人に質問をされました。質問をされることで二人は自分たちの心に起きた変化を自覚しました。質問に答えていく中で、彼らはこの問題は自分の力ではどうすることもできないということに気づいていったことでしょう。そして助けが必要であることを自覚することになったでしょう。彼らがどうすることもできなかった問題を、神様はイエス様を通して彼らの代わりに解決してくださいました。このことについて詳しくはローマ5章をご参照ください。それでは41ページ、月曜日、逃げ回ってというところを見ていきましょう。創世記27章と28章を見ると、自分の犯した罪の重荷で苦しむ一人の人が出てきます。ヤコブです。彼は母親の助けを借りて、父親を騙して、兄エサウが受けるはずだった祝福を奪いました。そのことで兄の怒りを買ったため、彼はその後長い間逃亡者として生きることになりました。ヤコブが兄の手から逃げておじさんの家を目指す途中で、彼は天と地を結ぶはしごの夢を見ました。その時にヤコブは神様から次の言葉をいただきました。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。自分の罪から逃げ回っている人たちに対して、神様はヤコブに言ったのと同じ言葉をかけてくださいます。自分の犯した失敗や罪の重荷によって、生きる希望を失おうとしている人に対して、神様は憐れみに満ちたお恵みを与えてくださる愛の方です。このような憐れみ深い愛の神様を知ること、そしてそのような神様を愛することから、人間のあらゆる能力が発達していくのです。それでは42ページ、火曜日。先生、イエス。というところを見ていきましょう。神様を恐れることは知恵の始め、 神様を知ることは分別の始めです。私たち人間が一番わかりやすい形で神様を知ることができるように、神様は人間になってこの世界に来てくださいました。それがイエス様です。ヨハネによる福音書1章14節には、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと書かれています。言葉というのはイエス様のことです。ヨハネ 1-38 で、バプテスマのヨハネの二人の弟子たちがイエス様のことを先生と呼んでいます。確かにイエス様のような先生は他にいません。イエス様は天で神様と一緒におられました。そして肉体の姿をとって人間になられました。このように人となられた神様であるイエス様以上に知恵と分別を与えることのできる教師はいないでしょう。それでは43ページ、水曜日、女が言い返すというところを見ていきましょう。真のキリスト教教育は私たちの悲惨な状態の唯一の解決方法を指し示すものでなければなりません。マタイ 15-21-28 に書かれているカナンの女性は問題を抱えていました。自分の娘が悪霊にひどく苦しめられていたのです。イエス様はこの女性が住んでいたティルスとシドンの地方に行かれた時、誰にも知られたくないと思っていました。つまり、ある意味でイエス様はこの時、プライベートの時間を過ごされていたのだと思われます。言い方を変えれば、仕事時間外の生活の時間です。そこにこのカナンの女性が、私を憐れんでください。娘を助けてくださいと頼みに来たのです。彼女の要求を跳ねつけるようなイエス様の言葉に対して、この女性は言い返したとガイドには書かれています。彼女は異邦人でした。また、当時のその地方の文化では、女性には自己主張をする権利がありませんでした。そしてイエス様から一度断られました。それでもしつこく彼女は言い返したのです。その彼女に対してプライベートの時間を過ごそうとしておられたイエス様は憐れみを示されました。彼女にとってまさにイエス様こそが彼女の悲惨な状態の唯一の解決方法だったと言えます。仕事や立場やタブーなど、この世界のあらゆる障壁と思われるものを超えて、私たちを助け、救ってくださるイエス様というお方を示すことこそが、真のキリスト教教育だと言えるでしょう。それでは44ページ、木曜日。それを理解した生徒。というところを見ていきましょう。マルコ 10-46-52 に出てくる盲人のバルティマイはイエス様に目が見えるようになりたいと願いました。イエス様はすぐに彼の目が見えるようにしてくださいました。イエス様という先生は私たちが見えていなかったものを見えるようにしたいと願っておられます。ただ物理的に見えるようになるということだけでなく、霊的にもよく見えるようになってほしいと願っておられます。私たちは自分の人生で何が本当に重要であるのか理解しているでしょうか。イエス様から見えるようにしていただいたならば、私たちもバルティマイのようにイエス様に従っていくものとなります。ガイドの45ページにこのように書かれています。私たちが偉大な教師に心から応じるとき、主の御形に似、主の霊を呼吸し、主の御心をなし、すべてのことにおいて主を喜ばせたいと願うようになります。それでは最後に今週学んだ聖書の言葉と関連して、二つの質問をしますので、少し時間をとって皆さんで考えたり、数人で話し合ってみてください。1、私たちの罪にもかかわらず、神はキリストによって いかに私たちに手を差し伸べようとしておられますか。そのことに関してヤコブの物語から何を学ぶことができますか。改めて問いますが、なぜキリスト教教育は教えることの最前線にこの原則をとどめ続けなければならないのですか。 2. キリストへの道の中にイエスに近づけば近づくほどますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるからですと書かれています。そのような経験をなさったことがあれば、近くの人と分かち合ってみましょう。ぜひ皆さんで考えて話し合ってみてください。それでは来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。